皆さんこんばんは。聖書を開いていただきたいと思います。詩編の103編を開いてください。その後ろの方ですね。もうすでにスクリーン出てると思うんですけど、ちょっと遠くて見えないな。17節。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思いますが、順位が出ましたのでですね、発表したいというふうに思います。関東予選なんですね。それで、17位から11位までは次点枠ということになります。時代枠の審査に回るということなんですね。それから10位から1位までは、白馬の本戦出場ということになります。ですから、そういうこと形ですね。それで残念だったのは18位ですね。次点勝負、これが18位です。あと次点枠は11位から12位、7位までですけども、17位、保科兄弟。16位、トゥルース。15位、パトリス。14位、ラベイユ。13位、ティヒリーム。11位が同点で、プレジールとベラカ。で、これが次点枠に回ります。そして本戦出場は10位ラスポーザ。それから、9位ノア。初めての顔ですね。8位キブツ。7位インマヌエル。6位ゴスペルシード。5位イスラエル。4位カム&ワーシップ。3位ジョイ。2位トゥルーバイン。で、1位はエルサイムということになります。ですから10位から1位までが本戦出場ということになりますので、どうぞ皆さん頑張っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、2月5日に長崎で殉教記念盛会が行われますので、そのビデオをまず出していただきたいと、こういうふうに思います。あ、じゃあ白馬のやつね。
小高い滝木の山の上に 27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で、子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも、動かせない岩さえも、幾層の奇跡を残して、神様が守られた。
はい、どうもありがとうございました。白馬キャンプはですね、どなたでも出席できますので、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。一つはスキーとか雪とかご馳走とか、そうした楽しい交わりとか、そういうことがあります。それと中心的な事柄はですね、その黙示録の時代に対する対応なんですよね。で、2つ示されていて、1つは終わりの時のリバイバルですね。その器として今起こり始めてますが、働きをする備え、また働きが起こり始めているので、その全うということが1つあります。それともう1つは、終わりの時の時代に対する備えですよね。その飯の現れということです。それでですね、私はマーリン・キャルダー氏を通して、すべてを感謝しなさいということをね、こう学んでるんですけども、すべてを感謝しなさいということの裏には一つのことがあるんですね。それは何かというとね、偶然で起こることはないということなんですね。で、この時に白馬のキャンプのことを導かれてね、そしてちょっと驚くのは何かというと、終わりの時のリバイバルと終わりの時の黙示録の時代における働きということで示されているんですが、その黙示録は読んでみますとね、白馬に乗ったキリストから始まり、白馬に乗ったキリストで終わるんですね。最初はリバイバルのキリストを表し、最後は再臨のキリストを表すんですね。ですから白馬は象徴的な事柄なんですね。ですから私はですね、白馬というそのことを場が出ているっていうことにね、特別な神の導きを感じます。それとともにですね、私たちは毎年パトモス、ヨハネの黙示録を書いた場所ですけどもね、そこに行きます。去年だけは行きませんでしたけども、そうしましたところですね、10度以上行ってるんですが、ここ数年面白いことが起こってきてるんですね。白馬がいるんですよね。そして、驚いたことに、ヨハネが黙示録を書いた場所で礼拝、黙想しているときにまた白馬が現れたんですね。で、私はね、これは偶然だと思ってません。そしたら私はオリーブ山に何百回と行ってるんですね。そしたら2年前かな、3年前かな、白馬が現れたんですよね。オリーブ山はですね、再臨されたイエス様が白い馬に乗って再臨されるところの事柄が出てますけども、本当に白い馬に乗ってるのか乗ってないのか分かりませんが、しかし白い馬で表現されてるんですね。で、そうなりますとですね、その事柄は私はね、偶然ではないと、こういうふうに感じています。ですから特別な神様の御心がね、そこには、ちょっと映ってますね。今年はロバが出てきましたからですね、ちょうどね、ロバを用いるところだったのでですね、これも偶然ではないと受け取っておりますけれども、特別な時代に入ってきたということをね、どうぞ覚えて皆さんもね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、長崎のやつは大丈夫ですかね。はい、それじゃあお願いします。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知った。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということをね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠なものなんですね。私たちはこの世の命は どっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。そして天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で。夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、どうもありがとうございました。2月5日に26世人の殉教記念聖会があります。26世人はですね、日本の最初の殉教者たち、カトリックの方々ですけどね、殉教者たちです。そして主が、こう私たちに言われているのは、マリア信仰は別として、彼らの信仰を通してね、あなた方学びなさいということをね、言われているんですね。そして彼らの信仰の後について私たちもその信仰の歩みをしていくということをね、こう言われているわけです。ですから彼らの信仰を通してね、多くの祝福がその中であるということをね、覚えておいてください。それで2月5日の2時から西坂で集会があり、7時から平和会館かな、そこで、集会があります。でどなたでも参加できますのでね、参加したい人はぜひ参加してください。またここで同時中継をしますので、アンテオク教会ではやるんですね。あとはインターネットでも見れますのでね、2時から7時からってやってます。それと録画も出すのでね、どうぞ皆さん見といていただきたいというふうに思います。ただ長崎のここから言ってきてるんですけども、西坂で集会をやるときにはですね、公共の場所なので献金をできないんですね。ですから行く方は献金箱がそこにありますから、ね、どうぞ献金しといていただきたいというふうに思います。夜の集会は献金がありますからね、これはできるんですが、昼間はできないということですね。それとともに重荷を持たれた方はね、献金をしていただきたいと、こういうふうに思います。それで、26世人を通して学ぶことは多いんですが、信仰的にですね、私は、我々と関わってる、霊的に関わってる、関係があるっていうことをちょっと感じてるんですよね。それはなぜそう思うのかというと、一つは西坂でしょ、これ殉教日ですよね。そこで集会やるっていうことの特別性っていうのがあるんです ね。私はこれはね、特別なことであるというふうに思います。それとともにですね、不思議なことがいくつか起こってるんですね。それは何かっていうと、もう時間がないので あまり長くしゃべりませんけれども、その26聖人のところに行った時にこう言われたことがあるんですね。祈ってる中で非常に深い御臨座があって、また我々とは関わりがあるということを言われたんですが、その後でですね、予言を通してこう言われたんですね。世界宣教なんて全然やってない時に、あなた方は世界宣教をするようになると。その世界宣教は少人数のチームを構成してやることになると、そういう予告だったんですね。そしてその世界宣教の準備のために長崎の26聖人のところに行って黙想してきなさいと、5つのチームを送りますと言われたんですね。祈りつつ、これは神から来たかなというふうに感じたのでですね、5つのチームを送りました。そしたらね、驚くことにその後世界宣教が始まったのです。今私たちはですね、アフリカのザンビアとそれからカンボジアに孤児院があります。あとブラジルとフィリピンとガーナに孤児院の都市がありますね。教会はヨーロッパ、中東、アフリカ、それから北アメリカ、アジアにありますね。南アメリカかな。まさにその後ね、一気に神様の働きが始まったんですね。まさに主は語られた通りのことをね、成してくださったなということをね、ちょっと感じます。ともあれ、非常に重要な意味合いを持っているそういう集会ですのでね、どうぞ行かれる方は行っていただいて、それとともにですね、行かれない方は見ていただいて、時間がない方は録画をしていただいてですね、見ていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですが、今日開けた聖書の箇所はですね、しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にあると。私たちがイエス様の十字架を信じることによってですね、主の恵みは私たち一人目の緑の上にね、大きく開かれたんですね。そしてその恵みのポイントはですね、罪が許されて罰せられない、永遠の命が与えられている。そしてですね、最高の人生が与えられている。神の愛がですね、私たちにあふれるそのような人生が与えられているということです。そしてそれは常しえから常しえまでって書いてあるのは永遠にあるということなんですね。そしてその時に条件があるんですね。十字架を信じるっていうのはその条件の基本的なことなんですが、同時に主を恐れるものの上にあるということなんです。ですから十字架を信じると罪は許されるんですが、じゃあ恵みのすべてが私たちの上にあふれるばかりに来るかというとね、そうでもないんですね。それは何かというと、主を恐れるっていう事柄の条件があるからです。じゃあ主を恐れるっていうことは一体どういうことなのかということになりますね。で、私はこのように説明しました。主を第一にして従う、ね、でこれは間違いではない、それが妥当なところなんですが、しかしね、ちょっと何か足りないなって感じがするんですね。立ち食いそば屋、うどん屋に行ってですね、きつねうどん頼んで食べて、なんか足りないなっていう感じ、そういう感じをね、私は持ってたんですよね。七味唐辛子が入ってないみたいな、そういう感じですよね。それでね、その中でちょっと、主から教えられたことがあるんですね。それは何かっていうと、聖書を読むときに私は目で読みね、頭で判断するわけですよね。いろんなところを引いたりなんかして解釈をするわけですよね。で、時々祈るわけです。神様教えてくださいってね、そういう形で聖書を読んでたんですけど、ジョージ・ミューラーの本を読んだ時に、もちろん私は祈ってないわけではなくてちょっと祈ってたんですが、聖霊様に聞くべきである、だから そのもっと本格的に祈る必要がある。そしてその上でもちろん考えるわけですよね。理解するわけだけど、聖書を読みなさいっていうふうに書いてあったんですよね。で、確かに聖書には聖霊様が教えてくださるってあるわけですよね。で、私はね、それやってみようと思ったんですね。そしたらね、示されるんですよ。いろんなことが、恐れるってことも具体的に分かって、もちろん初めからはそんなの分かってるっていう方も多いと思うんですが、私はよく分からなかったんですね。恐れるってね。で、恐れるってのはどういうことかっていうと、まあ私なりに言えば、小さい頃野球やってた時によく警察官が通りかかったんですね。で、悪いことやってるわけじゃないんです。今みたいに車もないから別に罰せられるわけでもないんですが、警察の顔を見た瞬間に我々は逃げ出したんですね。で、警察官を見ただけで恐れを感じたんですね。それは悪いことをやってるわけではないし捕まるわけでもないんだけど、どうして恐れを感じたのかというと、警察官はですね、人を捕獲する権威を与えられてるんですね。だからそれを感じながら自分には関係ないんだけど恐れを感じたんですね。例えば会社に行ってね、偉い社長さんが来たら感じるわけですよ。私は恐れを感じます。なぜかというと、この人は私をクビにすることもできればボーナスをくれることもできますですね。権威を持っているわけですね。それと同じように神様を恐れるのはですね、神様は私たちに命を与えることもできますし、罪を許すこともできますし、罪を罰することもできます。永遠の滅びに送ることもできますし、永遠の命を与えることもできるのです。その権威のすべてを持っておられるんです。だから恐れる。そしてですね、神様にを第一にして従うということがこの恐れる意味であるなということをね、はっきりと思いました。ですから皆さんにお勧めします。私が勧めてんじゃなくて、ジョージ・ミューラーが勧めてたんですけど、聖霊様に解釈を願いながら、そして聖書を読むっていうことはね、大きな祝福を引き出すポイントです。そしてね、この中にこう書いてあるんですね。神の恵みは常しえから常しえまで永遠であると。で、私たちは最高の恵みと愛を受けていますが、嬉しいことにそれがね、永遠なのですね。命の問題もあります。罪の問題もあります。永遠なのですね。そしてね、いろんな問題に対する祝福も永遠なのですね。詩編の34編を見てみますと、こう書いてあります。なんて書いてあるのかっていうと、ちゃんと書いてありますよね。あ、自分で見た方がいいか。なかなか開けるのが大変なんですね。で、3つポイントがあるんですが、こう書いてあるんですね。それはね、4節で、私のすべての恐怖から救い出してくださった。ここで、すべての恐怖から救い出すって書いてあるんですね。6節にはこう書いてあります。主はすべての苦しみから救われた。だから、すべての苦しみから救うって書いてあるんですね。19節には、正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。悩みのすべてから救い出してくださると。罪を許し、そしてですね、愛を注ぎ、命を与えてくださる素晴らしい恵みを主はやってくださるんですが、すべての恐怖、そして、苦しみ、そして悩みから救い出してくださると、こう書いてあるの。だから、私たちが体験する恐怖、恐れ、なんだっけ、苦しみ、皆さんね、 解決してくださるんです。クリスチャン生活を送っててね、面白いなと思うのは、自分自身の心の中を見ていてね、絶対ダメだと思ってることがあるっていうのが分かる。そうするとね、それを求めてない、期待してないってことがあるってことをね、いろいろ気づいてきました。でもここはね、すべてって書いてあるんです。だから皆さんの持っている問題のすべては神様が解決してくださるんですね。じゃあ解決するときに何がポイントになるかっていうことなんですけれども、先週かな、先々週奇跡が起こったんですね。それは私は航空会社のゴールドのカードを持ってるわけですね。1年に10万マイル乗ればくれるんですね。10年以上それもらってたんですね。ところが去年ね、病気で3度も入院したでしょ。だからね、3、4万マイルでも全然不可能な状況になったんですね。もう全く取れないと、こういう状況になったんですね。で、最初の状況は何かと諦めですね。ああもうダメだなと。でもね、私気づいたんですよ。あれって、これひっくり返る可能性あるなと。なぜそう思ったのかと。求めなさい、そうすれば与えられますでしょ。で、神様に祈ったら、これは御心だったらひっくり返る可能性があるなと。で、その時にね、問題解決の窓が開いたんです。それは何かというとね、御言葉を通して希望を見始めたんです。皆さんが問題とか困難とか苦難とか恐怖がある時に、それを解決する御言葉っていうのがあるんです。で、皆さんがですね、その言葉を通して希望を見始めた時に、実は皆さんね、その問題が解決するドアが開き始めるんですよ。だから御言葉を通して希望を見ると。そしてね、もう後半はね、もうかなりこちらはもう本気になって祈りました。そしたらね、航空会社の方で病院の先生の英語のレターヘッドのその文章があれば OK してくださるということだったんですね。ところがその先生メインなんですけど、いろいろ心配してくださってね、無理すんなよとかいろいろ言われてるんですね。腸に行っちゃダメとかね、今やってることを言えないような事柄を言ってくるんですね。これは不可能かなと思ったんですが、でもね、御心なら開かれるということで、ね、押したんですよね。そしたらね、開かれた。ね、いろんな特典があるんですね。一つの特典は、東京ニューヨークに行くとすると6枚ファーストクラスになる券をくれるんですですね。ですからすごい特典があるわけですよね。で、その時にね、御言葉を通して希望を見たということです。じゃあ皆さんがね、我々が問題解決するための第一歩は何かっていうと、問題に対してね、解決する御言葉がありますよね。例えば、すべてを感謝しなさいなら、問題の後ろにある神の計画が大きく現れてきて、そして問題を通して我々は祝福されて、その計画の成就を見る。神を愛する者のためには全ては益になるって書いてあるから、どうしてこんなことが許されて、どうしてこんな問題が私に重荷のようにもしかかってんだっていうのを、主に従って、主を愛して従ってるのは益になっちゃうね。皆に頼るのは失望することはないから、この問題に対して皆に頼るのは素晴らしい祝福がやってくると分かるわけです。だから何がポイントなのかっていうと、御言葉を通して希望を見るのです。その主の示しを見るのですですね。しかしね、ここでつまずきが起こるんですね。そこまではする方は多いんですが、何かっていうとですね、示しを見て、そしてそれを希望に信仰の歩みをし始める方々が その示しが成就しないのを見る。あるいは逆になるような事柄が次々の起こるのを見るということが起こり始めるんですね。皆さんね、これは善因です。善因ですね。そこでね、多くの人はどうするかというとね、あーって諦めるんです。なんだですね。で、皆さんね、そこで諦めちゃいけないんです。神の技が起こる、ね、秘訣っていうのがあるんですね。それはね、信仰の忍耐。私もいろんな奇跡を見てきましたけどもね、ちょっとジョージ・ミュラーと比べて考えたことがあるんですね。まあ、差が大きいわけですよね。で、ジョージ・ミュラーと私の差は何かな。忍耐です。忍耐ですね。20代の頃ね、今はね、死ぬような病気じゃなくて腰とか足とかね、そういう病気なんですけど、まあ、これは手術が終わって治ってるんですけども、まだね、完全に骨がついてないし、だからまだちょっと大変なんですけど、これはやがて完全になりますよね。と、20代の時はね、死ぬかどうかの病気だったんですね。で、夜中に担ぎ込まれてですね、家族全部が集まったこともあります。よくドラマで見るね、ベッドの前にね、午前2時頃みんな家族が集まってね、五輪十字ですみたいな感じですよね。そしたら先生がですね、私の母親をね、手招きして、そしてね、外に出てってね、ドア の向こう側で言うんですよね。今日が山だと、今日が危ないと、今日を超えると大丈夫でしょうって言うんですよね。聞こえるんですよ、よく。あれ、先生ね、私に聞こえないところに行って喋ってると思ってるんですね。でも、よく聞こえるんですよね。で、私ね、聞こえますよって言ってやろうかと思ったんですね、具体的にね。ということは、先生はですね、瀕死の重病人がいるときに、死の宣告とか何かやるときに同じことやってんだろうかな、みんな患者が聞いてるぞと思ってですね思ったんですよね。でもね、その時ちょっと感じることがあるんですね。私ね、治るって言われたんですよ。治るって言われたのに死にそうになってるわけでしょ。治るって言われたのに、あなたは長くは生きないって言われて手術を受けたり大変な目に遭ってるわけですね。逆なんて来たんですよね。で、私ね、言われちゃったんですよね。で、どんどん告白するから、私は治りましたとかなんか言って告白して、そして、入院しちゃうもんだから、告白した後にね、教会の牧師に言われました。福音派だったけど、その牧師はね、癒されたって言ってるけど、秋元君は入院してるじゃないか。そうするとね、こっちは神の約束を握ってるわけなんだけど、信仰的には正しい対応を取ってるんだけど、現象的にはとんでもないですね、揺らされるんです。で、そこで守られたのはですね、ただ一つのポイントを取ったからです。そしてですね、病気が悪くなったりなんかした時に、すぐ主のところに行ったんですね。どうしてあなたが良くなるっていうのに、こういう目に遭うんですか、こうなるんですか、私は間違って捉えてるんでしょうかって、誤りを捉えてるんでしょうか。そうするとね、神様は言うんですね、正しい、待ちなさい、時がある。そしてね、復活するんです。信仰の忍耐が。そしてね、ある時を境にね、病気が治っちゃいました。25年間歯医者以外のお医者にその後行ったことがなかったのです。今は違いますよね。これは新たなる神様の祝福の手が入ってますからですね、神様の契約がありますね。その時にですね、ポイントは信仰の忍耐。信仰の忍耐、具体的に言いますと何かというと、この問題が解決しますよ、この問題から素晴らしい祝福が来ますよっていう神様の光を最後まで握ってるってことです。希望を握ってることなんです。私は今よりももっと幸せになりますよ、私を通して神様は素晴らしいことをなしますよ、ここに聖書に書いてあるようにそれが起こりますよ、この希望を握ってることなんです。 これを通して皆さんね、技が起こるのです。栄光が起こるのですね。祝福が起こってくるというふうに思っておいていただきたいと。で、私ね、こう言われたんですね。これからいろんなところに行くから用意しなさいって。ね。で、皆さんね、足ぐにゃぐにゃじゃないですか。ね。行くどころじゃないでしょ。だって、いろんな政界に行くとね、なんか皆さんの顔がね、いつもはなんか、昼寝の時間みたいな感じなんだけど、心配そうなんです。私を見てね、大丈夫かなって言わないけどね、長くはないと思った人も多いと思うんです。いや、この中でもそういう人いるのかもしれませんよね、具体的にね。でもね、私は違うことが示されてるんですね。全世界に行くと。なぜ全世界に行くと思ったのか、その約束が与えられたと信じるからです。だから湾岸を取りに行ったんです。湾岸があるのとないのとはもう大きく、私の宣教だけではなくてね、教会の宣教に影響が出てくるんですね。湾岸があることによってね、どんなに助けられたかは知りませんね。で、その時皆さんね、神様が皆さんに与えてくださる祝福の計画、信仰っていうのはね、祝福を信じるんです。神様の愛を信じるのです。それが具体的に現れるのを信じるのですね。そしてその信仰の忍耐を通して私たちはね、勝利を見ていく。で、皆さんね、私たち全ての問題は解決します。御言葉を通しての神様の約束、もちろん直接ね、神様が語られたこともあるかもしれませんね。それを握っていることがね、大きなポイントのとなるということね、覚えておいてください。お祈りします。天の妻、お一人お一人のうちに豊かな働きと恵みを与え、サインご栄光と宮沢を荒らしてください。お願いします。何かこの自分は運が悪いな、悪いことばかりに当たる、こういうふうに感じている方がいらっしゃいます。それはですね、起こる事柄に信仰の対応を取らないからです。感謝をして従っていきなさい。その時にその悪いと思った事柄の後ろにある神の深い計画に気がつきます。またそれが広がっていくのに気がつきます。それが、この従うことによって、感謝をすることによって益になってきます。天の妻、どうぞ豊かに導き、サインご用ごと宮沢を荒らしてください。何かタバコがやめられないので、そして常に信仰の挫折を感じちゃう人がいます。タバコに関しては、タバコを吸った時に悔い改めをし、しかし主の御心を行ってきなさい。タバコを吸うということはしばらく繰り返されますが、しかしその中で開けてくることがあり、また見えてくることがあり、進んでくることがあります。で、やがてタバコから解放されるだけではなくて、それを含めたこの神様の裏にある素晴らしい計画の広がりをその中で見ていきます。タバコを吸うことによって、がっかり来てしまって信仰の歩みをとどめていることが問題です。タバコを吸ったら悔い改めなさい。しかし信仰の歩みをなしていきなさい。その時、タバコの事柄を含めて神様の深い愛と深い計画と恵みを見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。神様にこういうことをしたいというふうに言って、何か問題が起こって、そしてそれをやめちゃった人がいます。それを全うするように、それをすることによって信仰が立て上げるだけではなくて、主の祝福が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。おのおので癒しのためにお祈りください。天の妻、お一人お一人の十字架の血によって覆い、精神の病、心の病、また肉体の病の癒しを与えてください。イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人の数精神か病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人の数精神か病を去れ。イエス・キリストの皆によって、お一人お一人の数精神命ず、癒されよ、癒されよ、 癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御と一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。左の耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいましたけれども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。目がぼやけて見えにくくなっている方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。頭痛の方が癒されました。イエス・キリストの御によってお一人一人の数精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。はい、どうもありがとうございました。前の方で長老が祈ってくださいますので、祈りの課題がある方は前の方に来て祈ってもらってください。